おはようございます。田舎町で育てられた人たちを手を挙げてください。ワン、ツー、あ、二人、スリー、フォー、田舎町。うん、OK、ありがとう。あ、私もいつも横浜育ちで言うんですけれども、田舎町の経験もあるんですね。それはもう3歳の時から、長野の野尻湖っていうところに別荘借りてて、そしてその隣町が柏原っていう、村で、そしてそのじいちゃんばあちゃんたち、その人たちが、まあ、私の赤ん坊の時から覚えてるとか、そういう人たちがそこにいるんですね。そして、8月になると、もう今週も私が弟の、キャビンの修理のために行ったんですけれども、もうなんかもう笑いそうになったのは、スーパー行ったら外人ばっかりなんですね。宣教師の人たちで、それだけではなくて小学校時代から知ってる外人たちばっかり、もう今はもうおっさんたちでね。そしてそれだけではなくて面白い、サイドさんもこの間言ってくれたんだけどね、ガソリンスタンドのおっちゃんね、もう私がバーンって入ってきたらもうハグしそうになって、うわーってなって、あの人はもう、中学校1年生の時から同じガソリンスタンドで働いてんだよな。そしてあの時代はかっこいいって、彼バイクいつも持ってて、そしてかっこいいちゃんやなと思って、今はねただもうじいちゃんになりかけてるような人で、けどもそこ行って今回も経験したんですけれども、結構田舎町っていうのは噂は早いんだよね。もうびっくりした。例えば一つワクワクしてたのは、あそこでもうモーターボート、私の組み立てたスクラップからのモーターボートを運転して子どもたち乗せるって、それが先週実現したんですけれども、そのためにもうかなり 大阪で苦労して、免許を取ったんですよ。そして楽しみしてたのは、そこの村のおまわりさんにそれを見せる、もう取ったよっていう、ね、そしてそれだけじゃなくて、みんな多分免許ちゃんと持ってみますかとか言ったらね、誰も聞いてこないんですね。そして僕ロイドなんで聞いてこないやろうって、で無免の場合はすぐ言うのにって、そしてロイド分かったのね、みんな知ってる。噂早い。あれってもうふわーってもう着く前にもう知ってるから、質問もないんですね。もう免許取ったとか何にもこう、もうそんなの来ないんですね。けれどもこれも気づいたんですけれども、外国のね子供の時代から知ってる選挙師たちで、私が去年大変な病気になってもう死にかかる手前まで行ったって、それもみんな知ってるんですね。そしてそれだけではなくて、もちろんみんな祈ってくれた、本当に感謝なんですけれども、けれども今回私が現れたらもう1年経ってでしょ。そしてちょっとね、みんなどうですかって怖いの、聞くのは。そしてだから聞いてこないんですね。ただあ来た来たって、あこんにちは、で体見てんの。そしてなかなか聞いてこない、大丈夫かどうかとか、まあ、そして去年も本当におめでとう癒されて、そこまでだって1年経ってるから、どうせダメなるしっていうものあんのよ、ねね、去年は去年でけどね、人生っていうのはないろいろあるのよって、ね、先月いいと思ったらキョロッと変わるもんやからね、人生っていうのはないろいろあるからね、夢が ね10年前の夢がぶっ飛んで、そしてもう今そういう空気を感じましたね。ですから私の方から、あまだ元気よと言うと、ああよかったってまた盛り上がってんの。けど僕言わなかったら質問するのも怖いっていう、 そういうような、ただ体見てるのは普通に歩いてるなとか、おお木材運んでるってで、なんか そういう感じなんですね。今日はちょっと夢を持つテーマで、続きも、ビーチパーリーからコツコツいろんな方向から話してるんですけれども、ね、若い時に私たちいろんな夢を持つんですけれども、人生、ね、年取っていくとね、いろんな気の毒なこと起きたり、そして夢をちょっと持てなくなるものもあるんじゃないかなと思うので、それに向けてちょっと話したいと思うんですけれども、今日の題名は山動かすような信仰というテーマで、そして、もうだいぶ3ヶ月ぐらい前からすごく気になっている御言葉が、見てるんですけれども、イエス様っていうのはすっごい約束、強烈な約束がバンバン出してたんですね。そしてちょっとありえないような、理想がもう高すぎるような、夢ばっかりイエス様が、そして前だったらちょっとこういうのあんまりにも、なんか無理にちゃうかと思うような約束をもう飛ばしてたんですね。けど3ヶ月前からそういう約束は飛ばさないでちゃんとしっかり見なさいっていうのを感じてますので、マルコの11章の22から26、11章。
イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。しかし、もし許してやらないなら、あなた方の天の父もあなた方の罪を許してくださいません。
うん、すごい約束入ってるんですね。もう、ね、山を動かすって信仰があれば、ね、去年まではこういうとこは飛ばしたいなと、ちょっと無理があるんちゃうか、これっていうような、もので、あんまり何かイエス様調子乗ってたんやろうかってこれ言った時に、ほんまにそのまま信じればいいんやろうかとか、なんかもうこういうのを、ね、どう受け取ったらいいか、けれども一回だけじゃなくてね、もうバンバンしょっちゅうなんか大げさっぽいようなことを言うんですね、イエス様。マタイの7章の7節8節、マタイ7章の7節8節、
求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます、はあ、誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます、
8節もう一回、
誰であれ、
これをねちょっと直してね、たまにってたまに
求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。
これやったらね受けられるのよ、うん、そうやな、さたまにな、たまにいいことあんのよって。いやけどちょっとこのままもう一回改造しないで、もう一回、
誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。
なんか昔これ読んだ時になんかプレッシャーやなーって、もうそのまま もう信じてもいいんやろうかっていうようなもんで、マタイの10、そうですね、マタイの10、17かな、17の18、
そしてイエスがその子をお叱りになると悪霊は彼から出て行き、その子はその時から治った、うん、その時弟子たちはそっとイエスのもとに来て言った。なぜ私たちには悪霊を追い出さなかったのですか。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に告げます、 もしからし種のほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。
また言ってくるわ、ね、なんかバカにされてるような、ね、種あの僕だってそのぐらいある はずやなのに、それやったらこれできるはずやって、なんかそんなん出てきてね。マタイの21の21、マタイの21の21と22。
イエスは答えて言われた。まことにあなた方に告げます、もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。あなた方が信じて祈り求めるなら何でも与えられます。
また言ってくんな、うん、そして、まあ、これだけじゃなくてね、結構しつこく出てるんですよ、これこういうような。だからそして私ずっと昔から習ってたのは、一番あるものがたくさん聖書に出てるんだったら神様にとっては重要なポイントだって、そしてほとんど出てないもんだったらそんなに重要なポイントじゃない、数によって聖書の勉強し方はバランス取れてくるって、数多くの教えが数多くもう大きな大事なもんなんだって、 そんなにちらっとしか出てないものはそんなに重要じゃないって学んできてるんですけれどもね、こういう大きな信仰を持ちなさいっていう御言葉はね、多いのよ、しつこい、もうまたまたかまたかって、福音の中でいっぱい今読んだのはマタイ、マタイだけど、マタイだけじゃなくて マルコにも入ってるし、ヨハネにも入ってるし、ルーカにも入ってるし、かなりいっぱい入ってるんですね。ですから私たちがじゃあグッドアイ的にこれを読んでもう飛ばしてわからないわっていう感じで、進んでいくんではなくて、じゃあ具体的にどうやって私たちがこのような信仰、もう周りの人をびっくりするような信仰、絶対ありえないと思うようなものが経験するって、どうやってこのような信仰を私たちを体験できるかっていうのをまた別な方向からちょっとまた話したいなと思ってるんですね。多分ね、一つどうやってこのような信仰を作っていくかっていうのは、まず基本はね、もう一度夢を持つ人になっていくことなんですね。もう一度夢を、そしてもう ありえないような、まあ、言い方失礼かもしれないけど、馬鹿げたようなすごい夢を持つことができるような人にもう一度なっていくっていう、ね、子供たちができるんですね。私が寝る前に、ロイドと弟ロイドと一緒に同じ部屋に寝てたんですけど、二段ベッドでもうなかなか寝れない時に暇つぶしとして、ロイド、ちょっといいと思わない子、ちょっと聞いて聞いてって、もしね、明日学校行ったら、グラウンドでみんな水飲むとこあるでしょって、ね、あそこね、一番奥のとこを開けたらコーラが出たらどうするそして2番の蛇口がファンタ、3番は、まあキリンレモン、今買えるんやろうか、キリン、まあ、キリンレモン、そんなんだったらどう思うって、ねえロイド、ねえロイドってなんか言ってよって、ちょうどいいと思うわ、また、まあ、そのような会話してたんですね。それだけではなくて、元町の千代田ママのおもちゃ屋さんはあなたの家だったらどうするとか、そしてあれだったらこれもあれもこれもするとか、これをやっぱり子どもたちがすぐそういうようなものをするんですね。台風来た時、今でも覚えてる、ある台風来た時にね、家の近くに公園があって、サッカー、旧の坂があって、私は何したっていうとね、お母さんから、シーツを借りてきて、そしてシーツをこうと足にくっつけてモモンガになろうとした、ポンポンと、うん、そして一瞬飛んだかなっていうような台風の中でそんなことやってて、それでやっぱりなんでそんなことするっていうと、飛べたらいいなって、どんな気持ちやろうかって、 子供がそれができるんですね。けれども人間が人生いろいろ経験していくと、がっかりしたことが増えちゃって、期待してたら潰れたり、そうするとだんだんだんだん狭くなってくるんですね。小さく考えるようになってくるんですね。これが非常に残念で、本当に大きな奇跡、山を動かすような奇跡を経験したかったら、もう一度子どもの心を大事にして、もう一度夢を、ファンタジー程度でもいいから夢を自分の中に持つような人になっていかないといけないんじゃないかなと思うんですね。私が2日前に夢を見たんですけれども、朝起きた時に思い出したんですけれども、その夢の中で KBF っていうのは大きな 家だったんです。そしてこれが KBF ですっていうことで、ものすごいもう大きなマンション、大きな、なんかアシアの一番でかい家のようなもんだったんですけれども、私たちが入るちょっと勇気がなかったんですね。もう入ろうか、入ってもいいやろうかって。で私たちそこに入っていったら、リビング開けてみたらハワイみたいな、ジャングルみたいなもんで、もう温水プールあったんですね。そしてなんか、猿かなと思ったら猿ではなかったんです。よくカズが木の上から飛び込んでダイビングしてたんです。ダブルフリップしてボンボンボンってターンパーンって、そしてバーンって出てきて、めっちゃ最高よこれはって。そしてまた別の部屋に行ったらイギリスの王様のような部屋で派手な家具があって、そしていろんなすごい部屋があったんです、 KBF の中で。そして誰が入れるかっていうのは、信仰がある人たちに、それがあり得ると思う人たちがそこに入れるっていうような夢は2日前に見たんですね。ですから私がすごく感じているのは、私たちが将来何が起きるか分からないけれども、もう一度子供のように夢を持つこと、それを年関係なくやらないといけないんじゃないかなと今すごく強く考えているんですね。そしてそれをやるには、今までの傷を手放さないと、今までのがっかりしたことを手放さないといけない。もうこれをもう、ね、こんな、ね、嫌なことあったんだけど、それはもう神様に許されてるし、もう手放して新しい夢を持つっていうのは、これが特に今大事なポイントじゃないかなと思うんですね。過去のがっかりしたことを、そのがっかりしたことのおかげで小さく小さく考えるようになったので、それをもう一回手放すっていうものがもういいんじゃないかなと思うんですね。昨日も楽しいことあったんだけどね、私の事故にいて、ちっちゃい時からもう金持ちの人たちがボート乗ってて、ええー、なええー、なええー、なええー、なええー、なって飛ばしてんだよね。もう昨日私のポンコツのボートを全部組み立ててエンジンかけてね、もう一周飛ばした。もうなんかもう一度中学生になってね、うわーってうわーってね、そしてもうなんかね、無理よっていう、なんか解放された気持ち、無理無理っていうものが飛んでいったような。私たちよくそういう心の中でね、無理無理無理ってか溜まっちゃってんの。ですから人生が満たされない。なぜ言うと、そういう無理っていうもので抑えられてるんですね。ですから大きな奇跡を見たかったら、まずその自分がどこに決めつけているのか、どういう壁を自分の中に作っているのかって、そしてそれをもう神様はこういう約束あるから私これを信じるって無理ではありませんって、もう立ち向かって言う必要があるんじゃないかなと思うんですね。もう一度夢を持つような人に、ね、蛇口から甲羅が出る、 それでもいい、もう一度それをアイスクリーム食べ放題って、実際やらない方がいいかもしれないけど、夢としてこれすっごく、これがまずやらないといけないんじゃないかなと思うんですね。もう一度 Dream Again っていう、これが大切じゃないかなと思うんですね。そして2番大切なのは、これは水曜日の話にも出たんですけれども、神様の働きはあるチャンネルで動いてるんですよ。そしてそのチャンネルからずれると、その恵みになかなかつながらない。皆さんもどうでしょうか、これ経験したことあるのでしょうか。例えば子供の時に親が大喧嘩して、もうすごい喧嘩して、そしてリビングでもう物投げる程度まで喧嘩してしまって、自分は家に入った時にただいまって言った瞬間にもう喧嘩終わってるんですよ。お父さん自分の、なんか、ね、部屋に行ってるし、 お母さんまたキッチンでチャンチャンチャンチャンってなんかチャンって、ね、なんか料理してるし、けど入った瞬間に空気で分かる、何かあったって。それ経験したことある？あるんですよ、それ、ね、嫌なものも空気で、あるチャンネルがあるんですよ。そして私たち、そのチャンネル、自分の人生をその難しい、しんどい、つらい、ブツブツ文句、批判不満って、そういうチャンネルに入るとなかなか起きないんですね。いいことが起きないんですね。マタイの11章の22、26、もう一度、テーマの御言葉なんですけど、マルコの、ごめん、マルコの11、22、26、はい、もう一度。
イエスは答えて言われた。神を信じなさい、まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。
出てきた、出てきた。約束がね、あるチャンネルに入ってるんですよ。けどこのチャンネルからこの電波と違うものがあるのよって。それは、
そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。しかし、もし許してやらないなら、
チャンネルチェンジ、はい、
あなた方の天の父もあなた方の罪を許してくださいません。
チャンネルがあるんですよ。マイナスチャンネルもあるんですよ、いろんな種類の。私たちの考え方と心がそっちに落ちると、この恵みが来ないんです。私たちがどのチャンネルに入るかっていうのは決めないといけないんですね。自分がブツブツチャンネルでいいのかって、ブツブツチャンネル、文句、不満、批判、そういうチャンネルに入ると絶対恵みのとこにはいかないんですね。ですからこれが非常に大事なポイントなんです。マタイの9章の23、26、マタイの9章の23、26、
イエスはその管理者の家に来られて、笛吹く者たちや騒いでいる群衆を見て言われた。
子供たちがね、子供がね、死んでたんですよ、病気で死んでしまってて、はい、
あちらに行きなさい、その子は死んだのではない、眠っているのです。すると彼らはイエスを嘲笑った。
はい、ストップ。ですからね、イエスさんは違うチャンネル入ってんの。みんながね、この電波で生活してるの。それでイエス様が違う電波に入ってきたの。いや、死んでないんですよって。はい、続き。
イエスは群衆を外に出してから家にお入りになり、少女の手を取られた。すると少女は起き上がった。この噂はその地方全体に広まった。
ですが結局ね、この奇跡を起きた理由、一つの大きな理由はね、もう暗いチャンネルに入っている人たちを追い出したんですよ。そうしないといいことが起きないんです。 彼がこのチャンネルに入ってるのに、みんながこの暗いチャンネルに入ってるわけですから、そこ行っても結局そのぶつかるから、ですからまず追い出したの。出てけ出てけ出てけ、って何と出てけって、暗いのもん全部出した後に、それで今度は祈ったらその奇跡が起きたんですね。だから非常に大事、大きなこと見たかったら、自分の心を毎日朝から晩までどのチャンネルに入っているのかって、ブツブツブツブツ文句、あの人こうしてくれんかった、あれしてくれなかった、あれじゃこれ一生懸命やってんのに、これララララララララララララララマイナスのものがいっぱい入ってるのやったら、結局いいこと起きないんですよ。それだけではなくてね、これ水曜日も見せたんですけど、これは英語で言いますとチューニングフォークなんですね。でこれは A ですか、これ A、 A のもんなんですけれども、これを、ね、叩いて、あいA なんですね。そして面白いんだけれども、これバーンってやって、ギターの近くに置いとくと、 A の弦がね、うまくやればね、ちょっと揺れるの、触ってないのに。結局この A の電波が A の弦、ちょっと A がずれてんだけど近いから弦も揺れ出すんですね。ですが私たちもブツブツブーンってこうしてくれないし、ああしてくれないし、ブーンってやるとね、誰かと近くに来ると 何が起きるんですか。同じチャンネルになってくるの、気をつけないといけない。同じ自分の暗いものが周りの人が受け取って、暗い話が返ってくるっていうような、そのようなものがあるんですね。ですからこのチャンネルっていうのは私たち見えないんだけれども、音楽でもそうだし、ラジオでもそうだし、そして私たちの考え方もあるチャンネルに入ってるんですね。これ経験したことありますでしょうか。友達と一緒にいて、こうしたいなって思ってて、そしてそれを言おうとしたら同じこと友達が言ってる。でびっくりしちゃって、って何を考えてたの、いやこうでこうで、いや私は一緒やって同じ。そしてそれがね、まぐれと思わない。結局自分は強くこのチャンネル、特にね、特に自分の欲しいことが喜びとか、感謝とか、そういうものとつながってるんだったらすごい力あるんです。喜びと感謝がつながってるんだったらものすごい力あるんですね。届いてしまうんですね、他の人に。それだけではなくて、神様のチャンネルなんですよ。喜びと感謝っていうもの、それが神様の電波が飛んでるチャンネルなんですね。ですからしつこく聖書の中の新約でパウロがもう繰り返し、牢屋に入ってるのに、昨日無知でやられてるのに、感謝感謝感謝感謝って言ってるんですね。なぜ言うと、それがチャンネルなんですよ。神様働くチャンネルはその喜びっていうようなものなんですね。ですから自分の心が、決めないといけない。どのチャンネルに動くのかっていう、今日は朝起きた時から、じゃあ感謝、そして賛美のチャンネル、心の中にメロディーを作って感謝するって、そうすると自分の体も恵まれるし、そして今度は奇跡が起きる可能性が高くなってくるんですね。ですから本当に、周りの人と一番長く時間過ごしているのはどういう人なのかって、これが大事なんですね。暗い人たちと一緒に、いつもブツブツ文句っていう人がと一緒にいるんだったら、どうしてもそのが自分の中に、じゃあ私はもうブツブツバーンって。これ経験したことありますか。カフェ行って、そしてね、同級生、昔の友達とか集まって、久しぶりに集まって、そして行く前に絶対これ言わんとこうとか、それだけじゃなくて、あの人悪口も私言わない、絶対言わない、もう後で後悔するからって、 だから悪口も言わないし、あの人がどうなって、バツ三まで行ってるとか言わんとこ、多分みんな知らないし、けど言って私が犯人として言いたくない。ですからもうそれも言わんとこって、けれども行ってみんなと喋り出して噂出してんのよ。いつまにかおっちゃー自分の口が出してるわーって全部言ってしまったって僕経験したがあるんですけど、皆さんどうでしょうかって。あ、僕だけ、あ、3人がいるんですね。で結局ね、合わしてしまったんですね、その電波に、噂話のものに合わしてしまって、そして嫌なものが後から、あああれ言わなければよかったのにって、ってあの人の耳に届いたらどうしようとか、なんかそういうものになっちゃうんですね。ですから本当に大きな山を動かすような奇跡を見たかったら、自分の心の管理が大事なんですね。チャンネル、自分が何に入っているのか、感謝に入っているのか、喜びに入っているのか、3日前一応長野に行った理由は大工を手伝うやるために行ったんだよな、そして弟のとこでいろんなものを工事してたから、もう私大工やから任してっていう感じやったんけど、行ったらねプロの大工雇ってたんですよ。あれって思って、そしてプロの大工雇ってて、動き見たらねもう私追いつかない、もうプロやからね、スパンパンパンっていろんなねエアガン出してきて、シャンシャンシャンシャンシャンとか、で僕はなんかトンカチ持ってそして自分はこんな体でこれ叩けるやろうかというような、そしてちょっとがっかり入ってきたね、自分が大工やってやると思ったのに、めっちゃプロの人が入ってきて、なんかこの道具出していくのも恥ずかしいなっていうような感じで、結局ねこれじゃダメやなと切り返してね、荷物運びになった。結局大工で行ったと思ったら結局、トラックから物を運ぶとか、その仕事をやったんですね。そして最初はちょっとプライドがちょっと痛かったんけど、途中でねちょっと待てよって、この足で山登って木材運んでる、感謝やなと思って、そしてまた次これもまだできるって、これで何回目やって、もうこのそしてだんだん、もう大工の仕事じゃないんだけれども、与えられたものを見て感謝って、だからとうとう最後に片付けになって、もうどんどん運べる荷物が大きくなっていってね、大きな機械を私をやらして、任して僕がやるから全然大丈夫かって任してって運んだんですね。感謝、これが神様のチャンネルで、不思議にそれやってるうちにね筋肉強くなった気がした、感謝って大事なんです。喜びって本当にこの2つが非常に大事なんですね。許し、感謝、喜び、もう神様全部見てくれてるから大丈夫なんだっていう喜びって、この3つが私たちのその奇跡を起きるチャンネルに入ってくるんですね。それに入ってなかったらいくら祈ってもね、もうこうなんだよね、なかなか起きないんですね。これが非常に大事じゃないかなと思うんですね。そして3番目、水曜日にも話してたんですけれども、また夢を持つような人になっていくんだったら、夢を持ってるような人たちの祈り方もあるんです。祈り方もあるんです。そしてその祈り方っていうのは、元の聖書のこれがヘブル語とかアラメアっていう言葉で、まず旧約聖書書かれたんですけれども、元の、言葉は日本語と似てるところがあって、それは日本の使ってる漢字見ると、本当のこと言うと漢字っていうのは絵なんです。そしてそのですから結局生まれ 日本語を使っている人たちっていうのは絵を想像するのうまいんじゃないかなと思うんですね。ですから漢字がパッて見たら絵があって、そのイメージが自分の中にあるっていうような絵なんですね。ヘブル語もはそういうイメージを与える、言葉がね、イメージを与えるような言葉なんですね。ですから祈りも力強い祈りっていうのは何を想像しているのかっていうのはすごく大事なんですね。そしてただ祈ってるんじゃなくて、祈ってる時にもうすでにそれが起きてるイメージを作っていく、絵を作るか、それかビデオを頭の中に作るかっていう、それを想像しながら、そしてそれをもうすでに起きているっていうようなイメージで祈るんですね。ですから私が今最近よく祈っているのは、天道様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そして今このKBF ではもうあなたの光であふれていることを想像しています。本当に強く強くあなたが働いてて、そして関係ない人が間違えて入ってきて、黒猫の宅急便がボンと入ってきた時に、その黒猫のおっちゃんも入ってきた瞬間に、あれってここ何なのって、なぜ言うとあなたの臨在があんまりにも強いから、その宅急便の人、今度ペリカンの人が入ってきたって、ボーってもう感謝やなって、だって精霊の力がそこまで強く働いてて、そして絶対イエス様を受け入れない人たちがもう心が溶けて、もうええわ、もうイエス様主として受け入れようって、そういう人たちが増えて増えて増えて、そして今度は賛美始まったんだけれどもどうしようって、もうみんなストップしたくない、ストップしたくない、なぜ言うと神様のあなたの臨在がその中、そうやって絵を想像しながら祈る、そしてそれをすでにもう起きているっていう、そういうような祈り方が非常に力強いものなんですね。ですから祈っている時にただ口で祈っている、頭使って祈っているだけではなくて、ドリームもう想像しているっていう、これそしてそれが将来起きるんではなくて、もう今起きているっていうイメージでそれを想像するんですね。そしてその想像の祈りの中でいろんな段階があるんだけど、ここまで持っていったらすごいんです。想像しているうちに、例えば、もう天道様、なんかね、私の頑固なお父さんがなんかこっそり、イエス様の本を読むようになったと見えています、もう感謝します、そこまで心に働いてくれて感謝します。それでだけではなくて、もう教会行ってみたいっていう、それを今想像して、私に語っていることを見えています、もう教会一緒に行ってもいいかって、そしてそれだけではなくて、泣きながら、一度もお父さん泣くのを見たことないのに、今お父さんが泣いていることは見えています、そしてそれがイエス様を信じたいから泣いているって見えていますって、それだけではなくて、30年ぶりお父さんからハグもらってる、今までなかったような親しい関係が持っていることを本当に感謝しますって、そうやって想像しながら祈るっていうのは非常にハイパワーの祈り方、私がそれをやってるんです。ですから祈りの時間になったらもう楽しみ、もうワクワクしてる、もう早く祈りたいなっていう感じで、なぜ言うと、その祈りながらそれすでに起きていることを想像してるんですね。そしてその想像の中で、まず最初は自分のね、無理やろっていうものと戦う、なんか嘘やろって、あんな頑固な人とか、なんかそういうものがもう壁を潰さないといけないんですけど、それが潰した後に今度はいい線いってる証拠は感じる、 ね、お父さんと仲直りして自分が泣いているって、これ経験したことありますか？あのなんか嬉しくてしょうがないような夢をあの実際に寝ている時にあって、起きた時に涙があって、もう、ね、経験したこと、それ感じる程度まで想像する、感じる程度まで。それで今度は、次のレベルはもう自分の寝てる時に、起きた時にその夢の中にも出てきたっていう、そこまで届いてるんだったら、自分の夢が頭だけではなくて心まで入ってしまってる、夢に世界に入ってくるんだったらもう心まで入ってしまってるんですね。それだったらね、もう時間の問題だけなんです。起きるまでには時間の問題だけなんです。それだったらもうリラックスができるんですね。だってもう夢の程度まで届いてるわけやから、これが本当に素晴らしい、もんじゃないかなと思うんですね。ルーカの11 9節から13節、ルーカの11 9節から13節。
私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいという時に魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか？卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう？してみると、あなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。
もう一度11に戻ってくれますか？はい、もう一度。
あなた方の中で子供が魚をくださいという時に魚の代わりに蛇を与えるような父親が、
もうこれでわかるんです。イメージなんですよ。こんなイメージ作りますかって、蛇がやってきてパパがこうやって
そんなありえないやろって、
もっといいイメージ作りなさいって言ってるんですよ。これイメージの話なんです。祈ってる時に何をイメージとして見ているのかって、蛇を見てるのかって、違うでしょうって。はい、12、
卵をくださいというのは誰がサソリを与えるでしょう？
ね、13。
してみると、あなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。
ですが、恐ろしいようなイメージを置いて、その代わりの素晴らしいイメージを求めて祈るって、これしつこくやることなんですね。私は皆様にチャレンジ、なんかこれ起きたらええなっていう一つのことありますか？自分の中にこれが本当に起きたらええなってね。じゃあ毎日5分でもいいから、それの実現を想像して、すでにもらっていることを想像してください。朝起きた時に想像してください。今度は、休憩の時間、仕事の休憩の時間、また5分つぶってて、目をつぶっててビデオを作ってください。それを実現していっていること、そしてそれを、寝る前に3回5分、1日15分、しつこくトントントンして、しつこく想像して、そしてイエス・キリストの御名によってこれを見えています、感謝です、イエス・キリストの御名によって私が この方と仲直りしています、見えています、イエス・キリストの御名によってって、そうやって15分やってみてください。絶対なんかすごいこと起きると思います。やってみてください。私体験してるんです。それをやってみてください。これと似てるんじゃないかなと思うんですけれども、大きな山を動かして自分がこのようなものを経験したいと思うんだったら、これと似てるんじゃないかなと思うんですけれども、昔もう30年前なんですけれども、また同じ場所での事故で別荘がもうダメですって言われたの。どうしてダメですかって あの大工に聞いたら、大工の人はその別荘の基礎の木を掴んで発泡スチロールみたいになってたの、カポンって、シロアリでもう基礎がダメだからこの家はもう使いませんって言われて、で私が困っててお金もないしそれ使いたいなと思ったから、もう考えて考えて考えてやっと思いついた方法、お金がないから何ができるかって見積もり出したんだけど、何百万円のもんだったから、下の基礎の木を取り替える、何をやったと言いますと、近所回ってすいません明日の朝、8時から、10時の間にあなたの車のジャッキ貸してくれませんかって、そして私が車10台のジャッキを借りたの、2時間貸してくれない人もいたけど、貸してくれた人たちが結局10人が揃って、そのジャックにちゃんと間違いないように、これは誰々さんのジャッキで、これは誰々さんの、ラベルつけて、それで何をしたっていうと、10個の車のジャッキで家を持ち上げた全部、そして練習その中に寝てたのお母さんも寝てて、そしてなんかもう朝早く僕回して、こっちを回してこっちを回してこっちを回してこっちを回してこっちを回して、また一周してこれを回して、だんだん家がガタカンカンカンカンカンカンカンカンと、レイチェルがなんか何これって、なんかって、そして建物を車の借りたジャックで、そしてお急ぎ新しいキーを入れて入れて入れて入れて入れて、それでまた下ろして、ちょっと遅れたけれども下ろして、そしてジャッキを返したんですね。動かすことができる神様がいれば、大きく夢を持てば、ありえないようなものを動かす、これは絶対変わらないだろうなと思うのは、自分の頭の中で朝昼晩5分、キクキク、これ想像する、チチチチチチチチ、これが起きる、ああ感謝、もうほんまに感謝や、これって嬉しい、もう感じてるわって、タタタタタタタタタタ、それをポンポンポンポンポンしつこくやると、この御言葉が聞いてきますよ、答えてくれますよ、びっくりするような、その多分無理やろうらという民族から卒業、そして夢を持つような人になれます。そして今度はこういうものもあるんですけれども、想像して想像して、祈りながら想像して、祈りながら想像して、もう自分はもう感情をもう感じれるようになってきて、それで感じるようになっただけではなくて、もう朝起きたら夢の中にも実現していることができたって、そこまで行くとね、リラックスしとけばいい、神様が答えてくれるから、神様の答えが来てくれるんですね。もう前にも出したかもしれないけれども、今ちょっと時間かかってるんですけれども、もう自分の練習として、鍋ちゃんの欲しい農家の道具をこのように祈ってるんですね。それでこの前は、三輪車の、ミニトラック欲しい欲しいって言ったけど、お金がないっていうことで、それを毎朝昼晩なべちゃんが運転してるのを想像してた。嬉しそうにね、わーってたたたたたたたた、そしてもう後ろにね、僕の人参がいっぱい積んである、それを想像して想像して想像して、そしてある時に幹の方に走ってたらね、ほっぽってやったやつあったの、だからうおーと思って、そしてそこの人に話してたら、これ売ってくれませんかって言って、壊れてるよって、結局いや壊れてもいいから私直すからって、いやそれだったら持って帰ったらって、無料で持って帰ったんだよね。けど問題出たのは部品がない、30、40年前のもんで部品がないっていうことで、ですから今度はチャンネルチェンジして、毎朝その部品がヤフーオークションに出てきたっていうイメージで、何週間やったっけ、1ヶ月ぐらいやったかな、毎朝、なべちゃんがね、もう全部自分の力で荷物運んでるんですよって、今は嬉しそうにトラックを乗ってる、嬉しくもう嬉しく運転してるって想像しています。ですから部品 わあ、オークションで出てきた、嬉しいな、嬉しいなって、それ1ヶ月ぐらいやって部員出たね、うん、ぴったし。そしてその三菱の L500 のエンジンのこの部品がボーンって出てきて、そしてそれをくっつけて今は彼がそれを運転してるんですね。ですから小さいことでも大きいことでも自分が夢を持つ人になるんだったら、これは自分の基本の祈り方にしないといけないの。これが非常に大事なんです。特に今は大事。なぜ言うと、私がすごい強く示されているのは、世界この1年間以内に幅広く変わります。そして夢を持つ人がやっていける。夢を持てない人は危ない。ですからしつこく私何回も同じようなこのような話を出すんですね。私たちが夢を持てるような人になっていかないといけないと思うんですね。 OK、 じゃあ復習します。まずもう一度夢を持つような人になっていく、子供のように、これが非常に大事なんですね。過去の傷を手放してもう一度夢を、2番、チューニングがある神様のチャンネルに入っていく。それはしつこく感謝、喜び、賛美の心、許し、そういうものとして自分が神様と一致していって、大きなことが起きる可能性が高まる。3番、祈るときに言葉だけではなくてピクチュー、絵を作って、それをすでに実現していることを想像していく。しつこく朝昼晩、そして朝昼晩無理と思うんだったら一日でもいいからしつこくやれば、ノックノックノックノックでやれば、いずれ結果が出ると思います。そして最後はもう感じる程度まで来てるし、それだけではなくて夢の中に出てきている、そこまで自分の希望しているものが届いているんだったら、あとはリラックスして待てばいい。神様の方法で、神様のタイミングでその答えを引っ張ってくれると思います。最後に祈ります。天父様、イエスキリストの御名によって祈ります。特に今週水曜日7時15分から私たちの家族の救いのための祈り会があるんです。そして本当に祈りの賜物を私たちに与えて、そしてその時に、もう本当に力強く私たちのお父さん、お母さん、家族全員の救い、その喜び、もう本当にもう壁のないようなあったかい関係を持っている、イエス様は興味知りたくてしょうがないという心、それは想像できますように力ください。この水曜日の祈り会がこの KBF の大きなターニングポイント、大きな変化がその祈りとして起きていきますようにお願いします。あなたは良い方で、心から感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。